こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日はダイエットや健康のお話ではなく、いつもこの番組でもお話ししている私のボイストレーニングの先生、ボイスコーチの美穂先生をお呼びしましたので、皆さんお楽しみに、お楽しみにだって。はい、それでは美穂先生、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。ありがとうございます。
はい、なんかリスナーさんの中にも、うん、先生とのコラボを楽しみにしてくれている方がいたので、
ちょっと、
はい、ぜひ今日はいろんなお話聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
まずはですね、早速ですが、先生の自己紹介と、
はい、自己紹介、
はい、ボイスコーチとしてどのような活動をされているか教えていただけますか？
はい、ですね、ミュージシャンでボイス&ボーカル&メンタルコーチの、京田美穂と申します。私は、2001年にポニーキャニオンからメジャーデビューをしたシンガーソングライターでもあります。で、そこから、2009年にボイスコーチを始めまして、17年ぐらい目とかぐらいかなは、うん、やってるんですけども、今現在は自分のサロンを構えて、自分のオリジナルメソッドで生徒さんを教えております。
なるほど、
そんな感じで
ね。先生シンガーソングライターだったんですよね。
まあ今もそうですよ。
あ、今もそうなんですね。
そう
憧れるわと思いながら、
自分で曲書いたりみたいな。
そうできないからできないから憧れるなと思いながら。では今ボイスコーチとして具体的にはどんな生徒さんとかに教えてらっしゃるんですか？
はい、現時点では一般の申し込みというのも、始めたんですけれども、6月ぐらいかな。なんですけども、基本的にはレコード会社さんだったりプロダクションさんだったりからの要するにプロの、
うんうん、
シンガーソングライター、バンドマン、アイドルとかそういう人たちを教えていました。で、5月か6月か忘れちゃったんですけど、そこから一般の方、音楽を生業にはしてないんだけれども歌が上手くなりたいとかそういう方たちも教え始めようと思って、教えてるという感じです。
はい、はい、なるほど。先生が教えた生徒さんの中でお話しできる範囲で、うん、この歌手の方は私の生徒さんですって言える方っています？
あれですよね、皆さんが知ってるところってことですよね。
そう
ですね、
はい、
今現在でやってる方だったり、前教えてたよって方も結構いるので、
はい、
あれなんですけど、
はい、
うん、今現時点で言うと思いの丈っていう幾億光年という曲で2024年流行ったと思うんですけど、
はいはい、
そのバンド、
はい、
とか、ときめき宣伝部っていう超ときめき宣伝部ってい
う
アイドルちゃんたち以前教えていたのと、あとはお笑い芸人さんでいうとバービーちゃんとかも教えてましたね。
上手ですもんね。
そう
バービーちゃんね。そうだ、すごい上手なイメージある。
そうとか、今現時点ではバンドとかアイドルとかが多いかな。
ね、先生が教えてらっしゃる歌手の皆さんの、
はい、
歌手の皆さんっていうか何人か聞かせてもらいましたけど、
ありがとうございます。
本当にこう声が綺麗でいつもね、私もこんな声になれるのかなと思って励みにしてます。
でももともと皆さん綺麗ですよ。
あ、そうなんです。やっぱり、なるほど。どういうことです？そう。先生どういうことですか？みんな声が綺麗なんですね。
綺麗というか、やっぱいい声だからデビューできるっていうことって、
なるほど。
そう、レンジを広げたりとか、うんうん、それを整えるっていう役割だと私は思っているので、
うんうん、
そういう部分では魅力を倍増させてはいるなとは思うけど、もともとやっぱり持ってますよね。
歌手になりたいと思う人の中でも、
うんうん、
その魅力を持ってる人と持って ってなかなか難しいなって人ってぶっちゃけいるんですか？これ言っちゃっていいのかな？
これはあの、ね、かなり全然大丈夫です。
はい。
いきなり突っ込んできますね。
はい。
これはね、あの正直います。
なんか私あの、
うん、
たまに、
はい、
いろんな方が、
うん、
有名になるのは声質ってすごく大きいんだって言ってるのを見たことがあるんですよ。
はいはいはい。
そんな感じですか？
そうですね。例えば私、オーディションの、審査員とか、
はい、
あと、まあ、某、大手のレコード会社、プロダクションの、こう、まあ、レコーディング合宿、
はい、
レコーディングじゃない、オーディション合宿、
はい、
よくね、テレビとかでオーディション番組って最近流行ってるじゃないですか。
流行ってますね。
ね。ああいう場所に立ち会ったりすることも多いんですよ。
うんうん、
そうするとやっぱりうまいんだけど、もちろんそこまで来るってことはうまいんだけど、
うん、
でも最終的に決め手ってなるのにはやっぱりもともと持ってる声の質っていうのは、うん、あると思います。
そうですよね。なんか私もすごいいろいろ動画のこうアプリとか見てると、うん、いろんな人が歌ってたりするじゃないですか。
はいはいはい。
でもやっぱりビジネスの視点で見て、
うん、
売れるかなとか、
うんうん、
普通かなとか、ちょっと本当素人ながら、
うんうん、
なんかね考えちゃったりとか、うんうん、出るにはもう一工夫必要なんじゃないかとか、なんか余計なこと考えたりとかするんですけど
すごい
そういうことってやっぱりあるんですかね、うん、
ありますあります、全然ありますよ。
まあ、そんな中でいろんな方に教えてらっしゃると思うんですけど、
はい、
私はね自分がボイストレーニングに通っているので、どんなことをしてるのか、はいっていうのは私は自分で知ってますけど、うん、よく周りの人にもどんなことしてんのって聞かれるんですよ。
あ、はいはいはい、
よかったらその辺こんな風に教えてますみたいなのがあったらぜひ教えてください、
うん、まあ、ボイストレーニングっていうくくりだとやっぱり先生によって違うのは実際あって、
うん、
まあそのなんだろうな、その先生がどこを目指してるとか、その先生がどういうキャリアがあるとか、
うん、
まあ、どういう生徒さんを、なんだろう、こう教えてるかっていうところでやっぱ圧倒的に変わってくるので、多分、
うん
まあうんうん、私がやってる内容っていうのはかなり一般的ではないと思います。
あ、そうなんですね。
はい、そうです。
うんうんうん、
なんでどうしても自分はプロユースの方が強い人間なんで。
あ、プロデュース。
あ、プロユース、
プロユース。
うんうん、うんうん、だから、まあ、自分も実際こう、ミュージシャンとして活動してきたっていうところで、自分の強みっていうのはやっぱりそういうプロを相手にした、まあ、歌を整えることもそうだけど、レッスンでできてることがライブでできないと意味がない、
うんうんうん、
じゃあそこの距離をどうやって埋めていくかっていうのを何だろう、見ていく、そこもセットで見ていくタイプなんで、
うんうん、
多分一般的なその街のボイススクールとかのそのレッスン法だと、まあ、おそらく発声して最初に、
はい、
発声っていうのもリップロールとか、
うん、
タングロールとか裏声地声とかいろいろあるんですけども、
うんうん、
まあ、発声をして好きな曲を歌ってもらうっていうところが基本的な流れだと思うんですけど、私の場合はめぐさんの場合にはそこまでやってないですけど、
うんうん、
そのまずは来た時にトータル的なものを見ます。
うん、
はい。で、まあ、私のボイストレーニングっていうのが、その声、体、心っていう部分をすごくこう整えていくトータル的なサロンでもあるので、
うんうん、
なんて言うんでしょうね、こう見立てるというか、
うんうん、
自分のホームページも見てもらったら分かるんですけど、お医者さんみたいなボイストレーナーがいるサロンっていう、
うんうん、
そこを今回リニューアルしてキャッチコピーにしてるんですよ。
なるほど。
なのでトータル的なところを整えていくっていう感じですね。
あ、
はい。だからまあ、
うんうん、
発声で音階を発声する日もあれば、うん、全くそれやらない日もありますし。
ああ、プロの方のだからだ。
そうですね、
うんうんうんうん、
まあ、あとそのマッサージとかをする日もあります、
あーなるほど
そうそうそうそう、
プロならではですかね。
そっちはそうですね。あ、
逆にこう私たちのような一般の方、うん、まあ、何人かいらっしゃるかと思うんですけど、
はい、
その方に対するこうレッスンっていうのは具体的にはどんな感じなんですか？
うん、そうですね、まあ、発声をしてで曲を歌ってもらうっていうところが、うん、まあ、ベースでフォーマットとしてはあって、うんうん、
はい、
そこにまあね、人それぞれ、うん、なんていうか、例えば今メルさんからご紹介いただいて、はい、来てくださってる方が何人かいらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
そうするとやっぱりそれぞれ皆さんのキャラクターとかも違いますし、うん、
全然違います、ね、
そう、だからすごいそれも面白くて、
はい、
うん、そうそう、メグさんは割と入ってきたらすぐ、
はい、
すぐこう声を声出しが始まるタイプっていうか、
そうですねそうですね、え、違うんですか、あの二人は。
違う人もいますよ。
ほう、違いそ そう、なんか分かる気がする
そう、
はい、
だからなんか、うん、そこは自分の中でも、うん、そのプロユースと違うのは、
うん、
やっぱりその趣味で、うん、まあ、めぐさんは趣味の枠を超えるつもりで来てくださってますけど、趣味で毎月来てくださる方とかは、うん、やっぱり、うん、もちろん歌いたいのは歌いたいけど、
うん、
ここに来て例えば刺激をもらいたいとか、なんかこ声についてのいろんな解釈を知りたいとか、
うんうんうん、
その必ずしも発声をして声を出してっていうことじゃないパターンも、
うん、
やっぱり過去にあるんですよね、その、
うんうんうん、
趣味の方をしてた時とか、
うんうんうん、
ただ癒されたくて来る場合もありますし、
ただ癒されそうね、ただ癒されたくてね、うん、ありますよね、うん、きっとね、
そうそう、それでまあひたすらそのなんだろうな、こう私は自分でそのメンタル心理カウンセラーの資格も持っているので、
はい、
そういう意味でそのなんだろう、メンタルクリニックに通う手前のその状態、
うん、
鬱っぽいとか、
うん
う
ん、
そういう方とかも結構いて、
なるほど、
だからカウンセリングをしに来てくださる方とかもいるし、
うんうん、
本当それぞれオーダーメイドっていう感じで、
うんうん、
まあ、どのパターンにも対応できるように自分としては例えばこう資格の勉強をしたりとか、
うんうん、
まあ、歌のその発声科学的な筋肉の勉強をしたり、
うんうん、
自分でもボイスさんを通ってみたりとか、そういう風になんて言うんでしょうね、自分でできるスキルを広げてるっていう感じですね、うん、
なるほど、
はい、
そうか、一般の人でも幅広いんですね、じゃあ、
ね、
求めているものがね、
そうなんですよ、だからそのホームページで今回そのお医者さんみたいなトレーナーがいるサロンっていうのをキャッチコピーにしてトップページにドンって貼ってるんですけど、
うんうん、
自分の中で思っているのがその見間違えてはいけないなっていう、
はい、
こう見るっていうその、はい、ごんべんの見る、
うんうんうん、
そうそうそう、これを間違ったら、うん、その方の満足にはつながらないから、
うんうん、
そこをきちんと、うん、なんだろうな、満たせるようにきちんと見ないとなっていうのは、
うん、
今回ね、一般の方の受付を始めた時に思いました、
うん、なるほど、
そう、プロは違うんですよ、
うん、あ、プロは違うんですか、
違う違う、本人の満足とか、
うん、
ちょっとどうでもいいところにあるかもしれない、
え本人の満足、そのプロの方のですか、
そうそうそうそう、だから何だろう、それよりももっとこう要するに、レコード会社とかプロダクションのスタッフの方とやっぱり密に連絡を取り合って、
うんうん、
こういう風にしてほしいとかそういうことを聞きながら、
うん、
こう向き合ってるんですよ、
なるほど、
そうだからいついつまでにここまでも何だろう、こうできるようにしてほしいとか、
うん、
逆にどういうふうにしたらいいと思うかっていうのを聞かれて、うんうん、で一回会って、あ、彼はこうだからこういうふうな攻め方でしたら何ヶ月後にこういう成果が現れると思うんで、うん、みたいな、そういう、
うん
うん、こうこっち側で、一緒に育成してるって感じなんですよ、
なるほど、
だから本人の満足とかは、置いておいて、
あ、本人の満足はないってことですね
いや、ま、なくはないですよ、もちろん、ま、満足してるから皆さん通ってくださって紹介もしてくださるので、
うんうんうん、
そこを中心に考えないってことです、
あ、なるほど、まあ、はい、そうですね、ちゃんとできる、なんかやらなきゃいけないこともやんなきゃいけないわけですからね、
そうです、
そういうことですよね、
そう、だから趣味の方とかだったら別にこれやってきてくださいねっていうことができてなくてもいいんですよ、
うんう
ん、別に、
そうですね、
だけどプロの場合は、うん、そこできっちり言うし、
うん、
あとはなんだろうな、こうできてるつもりのこととかも、うんうん、時々は指摘しないといけないんで、できてないということを、
はいはい、
そういうのはなんだろう、こうどちらかというと厳しく言っていくので、
うん、
そういう意味で、うんうん、おそらくそのなんだろうな、こうなんていうの、まあそれである意味上手くなっていくから皆さん満足してるんだけれども、
うん、
なんだろうな、こう顔色は伺わないってことですね。
なるほどね。プロの世界ですね。
そうですね。
うん、
そう、まあ自分がそういうの得意っていうのもあったんで、
うんうん、
そうだからずっとそれでやってきたっていうところもあったりするんですよ。
なるほど。
そういうのが好きだし。
育成が好きってことですか？
あ、そうですね。育成とか、うん、変えていく、成長させていくってことがすごい好きです。
うん、おお、なるほど。そうすると、はい、ボイスコーチになられたきっかけっていうのは何だったんですか？
きっかけか、まあ、私自身が本当に小学校4年生から映画を撮ったり曲を書いたりしてたんですよ。
映画を撮ってたってすごいですね。
先に映画だったんですよ、しかも。
先に。すごいな、
うん。そう。それで、曲を作って、まあ、高校卒業するぐらいにはもう100曲ぐらいはできている段階で、専門学校に入って、在学中に事務所が決まって、
うんうん、
で、そのまま、ポニーキャニオンというレコード会社でデビューさせてもらってるんで、もうトントントントンみたいな感じで生きてきたんですよ。
うんうんうん、
で、初めての挫折がそのメジャーの時だったんですね。
挫折。
はい、はい。まあ、思うように成果が出なかったっていう部分と、うんうん、自分自身のマインドが本当に未熟すぎて、良くない、かったんですよね、その時。
うんうんうんうん、
それを、ソロをやめてバンドを始めるって言って、で
うん、
そこはもうインディーズになって、
はい、
自分たちでこう作って音楽をいくんですけど、
はい、
そこでかなり人間として成長ができたっていう段階で、まあ、ずっとメジャーデビューからずっとお世話になってる、まあ、今めちゃめちゃ有名なりょんりょん先生っていう、
はい、
ね、テレビにもいっぱい出てるような先生が自分の師匠だったんで、
うんうんうんうん、
その師匠が、一般のボイストレーニング教室を始めるから、
うん、
あなたちょっとやってくれないって言われた年に、
はい、
今もやってるんですけど渡辺エンターテインメントっていう、はいはい、そこの養成所でもちょっと美穂を教えてくれないっていうのが2009年にたまたま重なったんですよ。
へえ、それシンガーソングライター、バンドか、バンドをやりながらってことだったんですか？
あ、そうですそうですそうです。
あ、なるほど。
で、自分もその時29歳とかで、
ほうほう、
将来について考えてたんで、
うんうん、
あ、じゃあやるみたいなので始めたのがきっかけです。
へえ、それからボイスコーチの方がボリュームが増えてったんですか？
そうですね。あとは自分の体的に、まあ、お話ししたと思うんですけど、私難聴なんですよ、
う
ん
う
ん、耳が。
あ、そう言ってましたね、
うんうん、そう、それがね、ちょうど31歳ぐらいの時に、左耳と、
うんうん
うん、でそこでね、まあ、結構人生のターニングポイントだったっていうか。
なるほど。
あ、このまま前のようには歌えないなと思って、
うんうん、
で、まあ、りょんりょん先生って大人気の先生なんで、
はい、
先生に習いたいけど習えない人たちが習いに来るみたいな、
うん、
受け口を私がやってたんですけど、
うんうん、
まあ、めちゃくちゃ毎月すごいんですよ、数が。
はあ、なるほど。
そう、そうすると、まあまあ、うん、増えていくし、まあ、うん、その渡辺エンターテインメントの養成所の方も、まあ、生徒数がもうバンバン増えていくんで、
うんうん、
まあなんかそっち中心になっていきますよねっていう感じですよね。
そうだったんですか。
そうなんですよ。
ああ、そういうことだったんですね。ちょっと全然私も習いながら無駄な話あんまりしない系じゃないですか、
う
ん、私。
そうですね。
そうですよね。合理的な女だもんね。いや、そうそう。だから、うん、本当先生のそれこそスタンド FM を聞いて知るみたいなこともあったりするんですけど。
う
んうん、
なるほど、なるほど。
うん、なるほど。
そうなんですよ。
そういうことですね。そんな先生にちょっと早速、もうちょっと聞いていきたいんですが、
はい、
まあ、先ほど先生からおっしゃってくださいましたけど、私は素人の域を超えたいと言って、先生のドアをノックしましたが、
はい、
まあ、それで半年以上経ったんですよね。
経ったんですね。
はい、
メグさんに言ってもらって、あ、経ったんだと思って。
そうなんです。8回行ったんですよね。
そうなんだ。
そうなんです。行かせていただいて。
はいはい。
で、先生から見て、うん、私の歌の良くなったところと、うん、これからの課題。
うん、
それから、先生から見る私の未来。うん、この3つを。
ちょっと待って、これ、こんななんか、ラジオで言っていいんでしょうか？
言っちゃいけないような話なんですか？
いや、メグさんの話だからいいのかなと思って。
いいですよ、言ってください。それを多分聞きたいんだと思います、リスナーさんは。
本当？
はい。
え、何でしたっけ？上手くなったとこ？
良くなったとこ。
ああ、それはでも、この間も言いましたけど、
うん、
超上手くなってるなって思いましたよね。
本当ですか？
ほら、課題曲、
はい、
課題曲じゃないやつを。
あ、ね、ストーリーでした？ストーリーじゃなくて？
そうそうそう、
あ、新しいやつ？はい。
そうそう。課題曲を今までずっとやってたのがあったけど、
はい。
それは結構難易度の高いのをあえてチョイスして、
はい。
やってて、
はい。
で、久しぶりに違う曲を聴いたときに、
はい。
すごい感じましたよね。
これ言ってるんですよ、みんな、この番組でね。
あ、そうなんですか？
そう、グレンゲ歌ってるって。
ああ、はいはいはいはい。
で、うん、本当に難易度が高すぎて、難易度が高すぎてね、私も、うん、大丈夫かなと思うんですけど、でもやっぱり、その声が、うん、高い声が出るようになったりとか、
うんうん、
なんだろう、技術的なもので、知らなかった発声の方法をできるようになったりとか、うん、難しいからこそすごく勉強になったことがあったし、他の曲が簡単に、うん、簡単に聞こえるっていうかそういうのはありましたね。
うん、いやでも本当にそこ狙いでもあったんで、あえて難しい曲をやった方が、
うん、
全然ギア入るんで、そうそう、
そ
のがいいだろうなと思って選ばせていただいたっていうのもあって、
うんうん、はい、
まあだからある意味の作戦成功ですよねっていう、
それなら良かったです、
うん、感じで思いました。
ありがとうございます。
いやいやいや、
ではこれからの課題を、
これからはやっぱ顎の硬さと、はい、多分舌根ベロの硬さ抜いていきたいな、はい、あとやっぱ体のなんかこう動かし方、
はいはい、
っていうのがもっと滑らかに動きたいなっていうのはあるかも。
なるほど。私なんか最近気づいたんですけど、うん、
はい、
頑張って歌おうとすると、
うん、
背骨、特に胸椎、この間揺らしてもらいましたけど、うん、固くなってるってことに気づいたんですよ。
ね、
あ、固くなって歌ってる、頑張ろうとするとと思って。
そうそうそうそう。
で、今ほぐしてます。
あ、よかった。
毎日。
あれ、メグさんストレートネックだっけ？
ストレートネックどころか後ろに曲がってますよ。
あ、ですよね、
はい。
でもそれね、私と一緒なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、ストレートネックで、うん、一番下とか下の方が考案ってことですよね。
もう真ん中ぐらいから、レントゲン撮るとね、真ん中ぐらいからこう、考案してて。
ああ、なるほどね。
そう、でも胸椎硬いとかもあると思うので、
うん、
ちょっといい機会だなと思って、いろいろやってます、
うんうん。そう、だからね、圧倒的に、その、うん、なんだろう。やっぱりその、ストレートネックだと、
はい、
甲状軟骨っていう、軟骨、
はい、
まあ、皆さんで言うと喉仏ね。
はい。
そこの中に声帯が入ってるんだけど、
はい。
この甲状軟骨、今度見せますけどね、
はい、
動くんですよ、
うんうんうん、
動いて声が調整されるんだけど、
はい、
ストレートネックって本当不利なんですよね、そこが。
そうなんですか？
声が割れた、ビリビリビリって今。
ちょっとマジですか？不利なんだ。
不利不利。不利です。
すごい死後。はい、そうなんですね。
そうなんですよ。だからね、
はい、
あとちょっとメグさんでさ、ちょっとなで型だよね。
撫で方筋トレしてちょっと筋肉、うんうん、肩に筋肉つけてたりします、うんう
んうん、ですよね、
はい、
だからやっぱね撫で方だとそのままね、うん、体の重さ頭の重さとかっていうのを受け取っちゃうじゃないですか。
受け取りますね。ネックレスできない、
うん
うん、
だからやっぱりそのなんていうのかな、その凝り、胸椎の凝りとかもやっぱりあったりする、うん、それこそさっき言った思いの丈のボーカルのレオくんもそうなんですよ、うん、
え、レオくんも撫で方ですか？
めっちゃ撫で方ですよ。今度皆さんどっかテレビ出るときまたなんか主題歌やってますんで今見てほしいんですけど、
はい、
めっちゃ撫で方。そう、
克服したってことですか？
そうですね。かなり、でもそれはかなり、うん、かなりやったかも。いろいろ、いろんなアプローチを。
歌手でさえ、プロの歌手でさえ。
あ、全然ありますよ。でも、プロもやっぱりそういうの全然ありますよ。
うーん。 まあそうですよね。
うん、あるある。あの姿勢とか、うん、そう、めっちゃある。体の使い方とか、
うんうんうん、
そう、めちゃめちゃあります。
でもなんか自分の弱点、自分の本当のに弱点なわけですよ、首。
うんうんうんうん。
首周り、顎周り。
うん。
そこなんだって感じがしました。
そうそうそう、そこなんですよ。
なんかでも直すのに、直すっていうか、良くするのにすごいいいかもしれない。
うん。
逆に考えると。
ね、そうそう、うん、本当にいいきっかけになった。自分で言うのもなんだんですけど。
そうですね。でも本当、本当、いいきっかけ。なかったら全然やらなかったと思います。
うんうん、あとね、思ったんですけど、寝ながら歌ってみたらいいかも。
寝ながら。
うん。
寝転がってですね。
そうそうそうそう。
ほう。
で、一回歌ってみたときに、はい、その体の、その声の響き方がどうなってるかとかを、
はい。
チェックしてみると、いろいろ見えてくるかも。
今日やってみます。早速。う
ん、ぜひぜひ。
ありがとうございます。
いえいえいえ。
ではそんな今現状の私ですが、先生から見える私の未来、はい、
未来
そうそう、
未来ってどういうこと、
未来のイメージこんな風になってそうみたいな、
ええ歌でですよね。
うん、そうですね。
なってそう、
うん、こんなことしてそうとか、
え、
こんな歌歌ってそうとかありますか。
あ、でも歌ってそうか、歌ってそうか、このこういう曲をっていうことよりも、
うん、
やっぱりなんか、まあ、あのちょっとちらっと私からも提案したりもしてるけど、まあ、人前で歌う、うん、あの、
うん、
場所を、
うん、
あの企画運営してそう
企画運営側なんですね。でも好きなんですけどね。
それで出るってことです、
うん、自分が出るってことですね。
そう
好きな、私でも企画するのとか結構好きで、
ですよね、
はい、うん、勝手にやっちゃう派なんですけど本当でもそれはね、この間あの、うん、ライブじゃないけど発表会やりたいねって話をして止まってるんで、ちょっと進めていきたいと思います。
ね、本当本当、
はい、
いいと思います。
なるほど。ではですね、うん、さらに進んでいきますが、
はい、
先生の指導を受けるのがおすすめの方ってのはいらっしゃいますか。例えばこういう悩みがある人とか、こういう目標がある人とか。
そうですね、まあ、自分がその生徒たちから、
うん、
美穂さんのこういうところがいいとか好きとか、こうだから通いたいって言われるところがやっぱりね、メンタルなんですよ。
あ、メンタル。
よくあの、まあ、紹介制でやってた時とかに、はい、その紹介してくれる生徒がいて、
はい、
まあ、その新しい生徒さん来た時に、
うんうん、
メンタルを扱えるって聞いたんで来ましたっていう。
へ
あの、そう、生徒さんもあの、まあ、例えば関係者の方とかも、
はい、
あの言われることがここ数年本当に多くて。
あ、ここ数年。
あ、うん、で前からそうだったんですけどね、
うんうん、
やっぱり、
うんうん、特にですか。
特にやっぱりコロナ以降は、
うん、
やっぱりいろんなニュースで皆さんもあの見てらっしゃると思うんですけど、うん、音楽業界の中で、うん、まあ、うん、その精神的な問題で活動休止になっちゃったりとか、
うん、ある結構聞きますね、
う
ん、
そう、圧倒的にやっぱりそれが増えてきてるっていうのはあって、
はい、
で昔コロナ前まではやっぱりもう私は私ってあんまり変わってないし、みんなが私を好きで言ってくれるところはそこなんですけど、
うんうん、
でもメンタルの目の字を出したら、
うん、
いやもうそんなの気の持ちようだからって理解してもらえなかったんですよ、
これまで。
そうそう、なんだけどもう最近はここ数年本当に、うん、あの会社の人たちも、
うん、
あの言ってくるんで、
そう、
だから時代は変わったなと思いますけど、
うんうんうん、
っていうのも、
うん、そうなんですね、
うん、あるので、うん、多分私のところ、他のボイストレーナーさんとの差別化で言うと、まあ、その心身ともにこう、
うん、
元気になったり整ったりみたいな、
うん、
で歌を通してその自分を表現していきたいみたいな、
うん、
そういう人たちに向いてると思います。
へえ、
うん、
いやちょっとメンタルの話になったのでもう一つ聞きたいんですけど、
はいはい、
ちょっと別な質問になっちゃうんですけど、
はい、
歌とメンタルの関連性について、
はい、
まあ、先生は指導経験で何か実感したこととか分かったことってありますか。
あ、もう全然もう山ほどありますよ。
ちょっといくつか話せる範囲で例を一つ二つ、
ね、まあ、もう本当に山ほどあるし、なんだろう、私のそのボイスサロンの方のインスタを見てくだされば、
うんうんうん、
ほぼそういう話しかしてないんですけど、
うんうんう
気づきが多すぎるけど、うん、そうですね、うん、まあ、うん、まあ一番最初に伝えたいのはまずやっぱりそのメンタルの状態と声の出方っていうのはもう完全にリンクしてるっていうことですね。
ああ、声に出ますよね。
もう出ますね。それはもう超わかりやすい例で言うと、例えば前日彼氏に振られた。
彼氏に振られた。
はい。
それは出そうですね。
ですよね、うん。翌日ハッピーな歌歌いたいと思いますかっていう。
歌えないですね。確かにね。
わかりやすいで言うと、はい、まず一個そこですよね。
はい。
その感情。
うんうん。
で、そのメンタルって感情、
うんうん、
でマインドっていうのは思考、
うんうん、
でメグさんも違うアプローチで勉強されてると思うんですけども、
はい、
それで言うとそのマインドっていうのも歌にすごい関わってきていて、
うんうんうん、
マインドがメンタルを生み出すので、
うんうん、
感情自体は変えられないんだけど、うんうん、思考を変えることで歌を変えていくっていうこともめちゃくちゃリンクしてるっていうのも、こっちはすごいですよ、こっちのリンク率は。
これなんか例えばこれ成功例とかありますか？
成功例、
はい、
あ、いや成功例しかないですけどね。
あ、そうかそうか。例えばこんな思考だったのがこう変わって良くなったみたいな。
そうですね、まあ例えば、例えばですね、マインド、セットでいうと固定マインドセットってその、うんうん、なんだろう、何かが起きた時にすごいネガティブに捉えてしまうとか、
うんうんうん、
あとは0100、うんうん、例えばテストで100点取れなきゃ他は失敗みたいな考え方とか、みんなが自分を嫌っているっていう思考だったりとか、
うん
う
ん
う
ん、
そういう若干の、まあ、認知の歪みが入ってるような思考っていうのを、
うんうん、
まあ、改善できたっていう例はいくつもあるし、結構やっぱりこの固定マインドセットと成長マインドセットっていうのがあって、
うんうん、
固定マインドセットっていうのが要するに今の話したような何かが起きた時にそういう対処になっちゃう、
うんうんうん、
その部分っていうのを変更していかないと、
うん、
やっぱりこれはプロとか、うん、プロを目指す人用なんですけど、
うんうん、
成功しないから、
うん、その思考が、うん、まあ、感情を生み出してそれが歌になっちゃう、歌に影響しちゃうっていう
発想で、ね、
合ってます？
合ってます、
うんうんうん、なるほど、そうですよね、歌手の人がね、うん、でコンサート見に行ったのに、
うん、
なんかすごい感情的になってていい歌聴けなかったなんてできないですもんね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
あとはなんかそのやっぱ歌って例えば3分の歌があったとして3分の歌を歌うそのなんていうの、その時間以外の部分が、
うん、
まあ、めちゃめちゃ立体的なことがあるじゃないですか、
はい、
時間軸で言うと、
はいはい、
そこまでに何をしてるかとか、
はあはあはあ、
ここが一番大事なんですよ。
なるほど。
そうすると例えばこの日にこういう歌を歌いたいよねっていうゴールがあった時に、
うんうん、
その外枠をきちんと作らないと、
うん、
っていうかこなしていかないと、
うんうん、
そこまで到達しないんだけど、
うんうん、
さっきお話ししたような固定マインドセットが出てきちゃうと、
うんうん、
できないんですよ。
ああ、
それが、
なるほど。
そう、だからそこをやっぱり、向き合ってあげて作り直していくっていうことをしないと絶対成功しないんで、
うん、
そこに関しての労力っていうのは、
うん、
労力っていうのはっていうか労力っていうのが結構大半を占めてますね。
なんかプロならではな感じがしますね。それやっぱり
確かに確かに、
うん、
そうですね、う
ん、なるほどね。
そう
ありがとうございます。
いえいえ。
そしてちょっと素人さん向けにですね、
はい、
私は結構自分の声を嫌いじゃないんですよ、うん、
ああね、それすごいんですよ。でも
あ、そうなんです。あ、やっぱそうなんですか？なんか
いや、それすごい。
好きじゃないっていう人多いんですよね。
もうそれしかいないんじゃないっていうぐらいですよ。
はあ、そういう方になんて言ってるんですか？
でも例えば、うん、名前出してもいいのかな、まあいっか。
うん、
まあ過去にボイトレをやらせてもらってたアーティストに、
うん、
藤原さくらちゃんってい
う
アーティスト、
うんうん、
あ、いえ、シンガーソングライター、
なさん、さくらさん、なんか聞いたことあるな。私ちょっとあんま疎くてごめんなさい。
いえいえ、
はい、
藤原さくらさんっていうね、
はい、
方がいるんですけど、割とエアリーにファーって、
うん、
息の量がタって多い歌い方するんですよ、
うんうんうん、
彼女は自分の声にすごい当時ねコンプレックスを持っていて、
うんうん、
だからもっとパーンと晴れるような地声がパーンと響くような、うんうんうん、ああいう歌い方の人にめちゃくちゃこう憧れを持っていた時期があって、
うんうん、
そうだから自分の声嫌いなんですってこういう本当はもっとこういう声で歌いたいのにっていうこととかを言われた時はあって、
うんうんうんうん、
だけど私がその時伝えたのはその時彼女もデビューしてたんで、
はい、
であなたの歌を聴いてあなたに憧れてあなたの歌を歌っている子はたくさんいるんだよっていう話をして、
うんうん、
そのあなたが嫌いな自分の声かもしれないけど憧れてる人がいっぱいいるからもっと自分の声を好きになってあげようねっていう話は昔したことがあります。
それで納得されたんですか？
まあそうですよねって聞いてくれてましたけど、
うん、
うんうん、
へえ、そうなんだ。なんか理想と現実が違うからそこのギャップに皆さん悩むんですかね。自分の声好きじゃないって、
うん、なんかね自分の声を好きじゃなくなる一番のタイミングが、
はい、
ねラジオの登録ってラジオの自分の声を聞いた時とか、
あ、収なんか録音したの聞くと嫌いってみんないますもんね。
そうそうそう、うん、とか、まあ、それで言うとレコーディングした時の自分の声なんですよ。
あ、はいはい、
そうそう、だから今メグさんおっしゃったように理想があるのに、うん、そこにこう追いついてないっていう自分とのギャップっていうのはめちゃめちゃあると思います、うん、
なるほどね、
うん、
そうか、私もでも好きじゃなかったんです昔。
あ、そうなの？
そうなんです。で
もなんで
やっぱりなんでこんな声だったのみたいな、自分の思ってた声じゃなかった、もっといい声だったみたいなね。自分の声だと思ってた声はもっといい声だったみたいな。
へえ。
過大評価ですよね。
それはどういうタイミングで好きになったんですか？
なんだろう、最近かな、なんか最近ほら私歌の練習するのに自分で録音する
じゃないですか。
そうすると意外と、
うん、
なんかなんだろう、嫌な声じゃないなっていうか。
すごい、それ。
そうなんですか。
だから多分あれですよね、そのやっぱ自分の声を何百回も聞くってことってすごい大切で、うん、その自分の声が嫌いな時期にね、
はい、
でただ何百回聞いて、うん、何百回聞くたんびに嫌いになっていく人もいれば、
うんうん、
何百回聞きながら一回一回、あ、これこういう声、ここの話し方嫌だからこういう風にしようって、うんうんうん、こうリカバリーしていく、
うんうん、
人もいて、うん、
はい、
多分メグさんそっちなんでしょうね。
あ、そうかな、そうかも、うん、そうかな、
うん、
なんだろう、なんですかね、このラジオとかやってるじゃないですか、
はいはい、
私必ず聞いてから聞いて変なとこ消したりとかしてるじゃないですか、
うん、そうなんだ。
そうやって聞いてるうちに慣れてきたのか、なんか意外と自分の声が好きになってきたのか、
あ、
多分自分の声に慣れてきたのかなと思うし、うんうん、自分の声を自分で認められるようになったんじゃないかと思います。
なるほどね、
はい、
うんうんうん、
そんな感じですね。
なるほど。
でも歌い方は歌い方には難ありなんで、まだまだそこはこれからもよろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、
はい、
ということで、まあ、これは私の個人的な質問だったんですけど、うん、
はいはい、
最後に一個だけ、うん、質問をいただいたんです。
はい、
でそれちょっと質問させていただいていただいていいですか？
あ、お願いします。
はい、まあ、歌に関してだけではなくてですね、うん、プレゼンテーションの発声のコツもあるんですかということで、はい、H さん46歳からいただいてます。
同い年。
はいそうですね、同い年。
プレゼンテーションの発声のコツはあります、はい、
それは歌と練習の仕方はちょっと違うんですか？
違うといえば違うのかな、一緒って言えば一緒ですし、
はい、
歌い手とやっぱ役者さんの発声って違うから。
あ、違うんですか。
はい、のもあるけど、まあそもそもやっぱりポイントは滑舌。
滑舌ですね。
滑舌と、いや、プレゼンテーションだったら特にですけど、
はい、
人にポジティブな印象を与えなきゃいけないじゃないですか。
はい、
だから出す声の張りとか、
はい、
トーンっていうのも大きく関係してるので、
うんうん、
その部分を何だろうな、表現していくっていうのが大事かなと思います。
なんかプレゼンテーションの仕方をちょっと上手になりたくて習いに行くっていう方もいらっしゃいますか？うん、
全然いますよ。
あ、そうなんだ、うん。なんか興味のある人がいたのでちょっと言っておきます。
過去に、はい、広島からわざわざ、
はい、
教育に携わってる教授先生が、
はい、
2年ぐらい通ってたのかな、あのそのなんだろ う, こう講義100人以上の場所で講義しなきゃいけないんだけど、はい、あので本とかも出されてる方だったんで、
うんうん、
そういう発売記念みたいな、なんかそういう人前で話す機会が多かったから、
うんうん、
でも声がすごいちっちゃくて通らない、だから発声練習したいっていうことで来てくださってた時期はありましたね。
なるほど、
うん、
だいぶ成果が出て、
そうですね、かなり
かなり出てはっきりと話せるようになったんですか、うん、
まあ、それももちろんありますし、はい、それ以外のなんかこう表現についてのこう、はい、研究をされてた方で、
表現
そうなんでいろんなことを教えてもらいましたし、私も、先生自体もすごく私が関わっている特に学生さんに教えてる内容っていうのをとても興味持っていただいて、
はい、
その辺のこう理解とかも深めるべくいろいろお話をさせていただいたっていうのもあったかも。
へー、すごいですね、うん、なるほど、うん、じゃあプレゼンテーションのその発声に興味のある方もぜひ先生のところにっていうとこですね。
あ、全然全然、
はい、ありがとうございます。
はい、はい、
では最後にですね、なんかきっと私が、はい、きっとっていうか全然いるんですけど、私がボイストレーニングをやって上手になってきているのを見ている人だったりとか、
うん、
ボイストレーニングそのものに興味を持っている人がいるんですけど、うん、何かこう、はい、そういう方にメッセージ一言でもいただけませんか。
あ、なるほどです、
はい、
まあ、現状をやっぱりそのヨガスタジオとかそういうところに行くよりも、うん、ボイストレーニングに行くってかなりのハードルが多分あると思うんですよ、うん、
なるほど、
うん、であとよくその一般の方に言われるのが、その歌が上手くなきゃ行っちゃダメだよねとか、本気じゃなきゃ行っちゃダメだよねとか。
あ、なるほど。
僕下手なんですよ、音痴なんですよ、うん、習ってもいいんですかみたいな言葉って、
うんうん、
かけてもらうんですけど、
うんうん、
もちろんですっていうところだし、
うんうん、
やっぱ自分としては、まあ、これからそのボイストレーニングっていうハードルも下げるようなねこともしていきたいって思っていて、うん、今現状はちょっと勇気がいることかもしれないんですけれども、
うんうん、
まあね、いろんなご縁というか、メグさんのそのね人望でもう何人か来てくださってるっていうのもあるし、その自分で決めてくるのはちょっとハードルが高くても、自分が信じてる人、信頼してる人が行って上手くなってるっていう成果を見てもらったら、それが答えだと思うんで、ぜひどなた様でもいらしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
先生のところに行きたい方は、まあ、私の知り合いだったら私に言ってもらえればいいでしょうし、うん、これ聞いてくださってる方だったら先生のホームページから申し込めるんですか？
あ、そうですね、ホームページリニューアルして、はい、いろいろメソッドとかも書いてあるんで見ていただければ、うん、
はい、じゃあそれを解説欄の方に添付しておきます。
ありがとうございます。
先生のホームページね。
はい、
はい、私のリスナーさんは絶対いい人ばっかだと思ってます私の番組聞いてるってことは結構ちゃんとしてる人多いんじゃないかなと思ってます、
う
ん、
でも体に興味がある人たちですよね、はい、きっと
ダイエットなのか何なのか、
うん、
はい、なんか私自身に興味持ってくれる人もいるみたいですけども。
あ、へえ、そうなんだ。
はい、なんかね、なのでいい方なんじゃないかなって思ってます。
あ、メグさんまだ対面したことはないですか？
はい、ありますよ。
あ
来てくださる方いらっしゃるけど、やっぱりいいことばっかりです。
うん、へえ。
でも私が喋ってる内容で来るってことは相当だなって特に思います。
うんうん、どういうこと？
この内容で聞いてられるんだなっていう、結構はっきり言うし。
あー、なるほど。
そう、ちゃんとはっきり言ったりするから、うん、それでもこう来れる方々なんで、本当素敵な人ばっかりです。
そうなんだ。
はい。
ぜひお会いしたいです、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、美穂先生、長い時間貴重なお話を聞かせいただきありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございます。
はい、また来月レッスン楽しみにしてます。
はい、お待ちしてます。
はい。